天の父なる神様、あなたは本当に素晴らしいお方で、私たちの日々の歩みのそこかしこにどんな時も共にいてくださって、私たちの手を引き足を強め、あらゆる自己災いからも守り支えてくださることを覚えて感謝いたします。時にはいろいろな痛みを経験すること、さまざまな悲しみの中で押しつぶされそうになることも私たちにはありますけれども、しかしそこに神様は共におられて、そこから私たちを引き上げて、恐れるなとその都度その都度声をかけてくださるお方ですから、あなたの御名をあがめます。神様、どうぞ今あなたの助けを必要としている方々に、あなたが豊かに臨んでください。ウクライナにこの地に平和がありますように。また今日もコロナの再拡大の傾向の中で一生懸命働いてくださっている医療従事者の方、エッセンシャルワーカーの方々を支えていてください。また私たちの愛する兄弟姉妹、入院中の綾子姉妹や今後の治療を祈り求めている方々、自宅療養中の方々、阿部英子姉妹の手術も、神様どうぞお一人お一人にあなたが豊かに臨んでくださって、私が一緒だよと声をかけ導いてくださいますようにお願いいたします。明先生の休暇を祝福し、今週土曜日帰ってこられる伝道師ご夫妻の旅路を守り、モニカ先生もやがて9月に帰ってきたいと願っていますので、道を開いてください。神様、今日は子どもたちは運動会、またそれぞれの場所で神様を覚えて今過ごしています。この翼の教会に集うことを許された私たち一人一人も、今日もインターネットを通して同じ心で同じ神様に礼拝しておられるお一人お一人にも、 CD、DVD で後から礼拝されるお一人お一人にも、神様の豊かな祝福と励ましがありますようにお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。神様が今日もこれが道だよ、これに歩めと道を示してくださって、照らしてくださって、今日ここから一歩でも二歩でも半歩でもあなたと共に歩み出すことができますように、今日も御言葉から一つでも二つでもそのあなたの語りかけを受け取って、御言葉を握りしめて歩んでいくことができますように導いてください。私たちの心を開き御言葉によって変えることができるのは神様だけですから、今どうぞあなたご自身が私たち一人一人の心を開いてください。ご自由に神様が御言葉を持って語りかけてください。どうぞお語りください。しもべは聞いております。これからの一切をお委ねして、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は5月の第3日曜日、先週5月8日は母の日でしたね。あの教会のお母さん方を覚えて感謝をし祝福をお祈りするはずがですね、先週何にもしないでしまってお母様方大変失礼をいたしました。私たちの教会にお母さん方がいてくださって、いつも愛を持ってお祈りくださって、そして教会を支えてくださって、本当に改めて感謝しております。教会では何もすることができませんでしたけれども、皆さんはご自宅などではどのように母の日を過ごされたでしょうか。我が家はというとですね、あの我が家にいる、一人のお母さんにですね、我が家にいるその2番目の子供が急に思い立ってインターネットで料理のレシピを調べ出してですね、夕飯におかずを一品作ると言い出したのでした。本当に急に言い出したものですから、買い物に行く時間もない、なんとか冷蔵庫にある食料材料で、そしてなんとかそれで作れそうなレシピを探し出して、そして次女は腕まくりをして台所に立ちました。そこで思いがけない一言が飛び出したんですね。父ちゃん手伝ってって 本当に申し訳ないことに、結婚してから私はいつ料理をしただろうかと、蓋開いてお湯注いで3分待つとか、リンゴの皮を剥くとか、それくらいはするんですけれども、レシピ見ながら調理をする、それは前回いつしたのか記憶がないくらい本当に久しぶりのことだったんですね。料理が全くできないかというと、一応結婚前、新学生の時は新学校で寮生活をしていて、料理当番も回ってきたので、ちゃんとご飯も炊いてお味噌汁作って、野菜炒めとかきんぴらごぼうとか肉じゃがとか、校長先生の奥様が用意してくださったレシピ通りに料理をしていました。こう見えてもなんだかですね、そんな二十数年前のその頃のことも思い出しながら、娘とああだこうだと言って、こうやって切ったらいいんじゃないか、こうやって炒めたらいいんじゃないかとか調理をしてですね、一応それらしく完成したおかずを私たちは、なかなかいける、おいしいおいしいと言って、ちゃんと食べたのでした。もしあれがですよ、久しぶりに調理する2人が、レシピ見るのもうやめようかって、レシピ見るのもうやめて、自分勝手に適当に料理は感覚だからって作り始めてですね、面倒だからって大切なところ妥協して作ってしまっていたら、結果どうなったか、きっと独特な味というか変わった料理になってしまったかもしれないですね。せっかく母の日に感謝を表したいのに、それではちょっともったいないかもしれないですね。皆さん、私たちがもっともっといつも感謝を表したいのは神様にですけれども、じゃあ私たちはどのようにして神様にその感謝を表すことができるのでしょうか。それはきっと、まずは神様の子供とされている私たちがそのことを喜んで、今日のタイトルにもあるように福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいくことこそが、神様に最高の感謝を表す、そんな現れではないでしょうか。自分勝手に歩んでフラフラフラフラしてしまったり、感覚だからって自分勝手な方向に飛んでいってしまったり、大切なところを妥協してしまって歩んでしまったら、それはやっぱりバランスを欠いたものになってしまうでしょうし、それこそ本当にもったいないですね。神様も寂しいと思いますね。私たちは神様にこんなにも愛されて、一方的で無条件に注がれているその恵みのゆえに、信仰によってのみ救われ、神様の子供とされています。イエス・キリストを救い主と信じる者は誰でも救われます。教会の土台であるこの福音の真理を保つことを大切にしていたいですし、この福音の真理に向かっていつもまっすぐに歩んでまいりたいと思うんですね。いつもその神様の大きな恵み、変わらない愛、救いの御業に感謝して喜んで、それゆえに私たちはお互いに受け入れ合って、いよいよ一つになって、そうやって歩んでまいりたいと思います。そんな子供の姿を父なる神様はどんなに喜んで見つめてくださることでしょうか。さて、今日は前回の続きの箇所です。ガラテヤ人への手紙2章11節から14節を通して、福音の真理に向かってというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。今日近くの小学生の子どもたちはみんな運動会でですね、みんな今頃一生懸命に頑張ってると思います。パウロはよくこの地上の旅路を競技、レースに例えて、私は神の栄冠をいただくために目標を目指して一心に走ってるんだと告白していますけれども、私たちこの人生の旅路、信仰生活もゴールに向かって一心に走っていきたいと思います。せっかくの競技なのに、あっちにフラフラ、こっちにフラフラとコースを外れてしまうんじゃなくって、願わくはまっすぐに進んでまいりたいと思います。今日のアウトラインを前に出していただいて確認してみましょうか。福音の真理に向かってまっすぐに歩むために、神様への最高の感謝を表すために、 まず一つ目には人を恐れずに歩んでまいりたいと思います。つまりは今日も信仰の基本姿勢を確認しましょう。私たちはキョロキョロしてばかりだとあっちにフラフラこっちにフラフラその道をそれてしまいますから、自分を見ないで人を見ないでイエス様だけ見て歩んでまいりたいと思いますね。ですから私たちは福音の真理に向かってまっすぐに歩むために、2つ目、神様に従って生きることを目指し続けてまいりましょう。それは具体的には、私たちはこれからも互いに受け入れ合い一つとなって歩み続けてまいりたいと思うんですね。さあ、このガラテヤ人への手紙、流れは皆さん覚えておられますか？前回も確認したように、ガラテヤの諸教会はこの手紙を受け取った時、平和な時代でしたか？いいえ、この時危機的な状況に置かれていたんだということ、これまで確認してきましたね。どんな危機的な状況でしたか？教会の中に人々を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいたんだと。駆け乱す者たちの存在があった。彼らは救われるためには立法を守り行わなければならないんだよと。異邦人男性は立法に従って割礼を受けなければ救われないんだよということを教会の中で述べ伝えていたのでした。そこで覚えてますか？前回2章の前半ではパウロとバルナバ、そしてテトスがエルサレム教会に行った時のことを書き留めていましたね。そしてそのエルサレム教会に行った時、異邦人テトスは割礼を強いられることはなかったよ、救いのために割礼は必要ないってエルサレム教会でもそう言われたよ。パウロが異邦人の間で述べ伝えている福音、信仰によってのみ救われる、イエス・キリストを信じれば救われる、その福音にエルサレム教会の指導者ペテロもヤコブもヨハネも何も付け加えることはなかったよ。さらには交わりのためにって右手を差し出してくれて一つになったよと。だからこの手紙を読んでるガラティアの諸教会の皆さん、教会の土台である福音の真理を保つことを大切にしましょう。私たちは神様の恵みのゆえに信仰によってのみ救われ、何をしたからとかこれをしたからとかじゃない、信仰によってのみ救われ、神様の子供とされるんだよ。イエス・キリストを救い主と信じる者は誰でも救われるのだと福音の真理を確認しました。そしてさらに今日の箇所では、ガラテヤの諸教会を混乱させている立法主義者たちから守るために、パウロはですね、初代教会史上最も衝撃的な事件の一つとも言われる、そんな出来事をここから取り上げていくんです。初代教会史上最も衝撃的な事件、それはアンティオキア教会でのペテロの大失敗の出来事でした。先ほど確認したように、エルサレム教会のペテロやヤコブたちとパウロやバルナバたちは福音の理解において完全に一致したように見えました。しかし今日の箇所11節はところがで始まるんです。一致したはずなのに、同じ土台に立ったはずなのに、ところが。じゃあ今日の箇所11節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。ところがケファがアンティオキアに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。いかがでしょうか？ところがペテロの大失敗の出来事があったんです。それはケファとはペテロのことだと前回説明しましたね。ペテロがアンティオキア教会、前の聖書だとアンティオキ教会って訳してましたが、アンティオキア教会に来た時の出来事でした。この出来事にはですね、パウロも決して放っておくことができず、大先輩であり使徒たちのリーダー的存在でもあったペテロに面と向かって抗議したというんですね。 どんな出来事がそこで起こったんでしょう。じゃあ12節もご一緒に読んでみましょう、はい、ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからです。そうなんです。ペテロはアンティオキア教会で異邦人と一緒に同じ食卓について食事をしていました。教会の交わりに食事って重要な位置をかつても今も占めていましたから、ペテロは彼らと食卓を囲んでの交わりを大切にしていたんです。アンティオキア教会のようにユダヤ人と異邦人がごちゃ混ぜになっている、そういう教会では特にこの食事を一緒にするということは重視されていたと思われています。しかしそこに割礼派の人々、律法主義者たちが来ると、なんとペテロはですね、彼らの目を恐れて異邦人から身を引いて離れていってしまったと言うんです。皆さん、この言葉はちょっと難しい話をすると、文法上からも過去の継続的な動作を表す未完了形って言うんですけれども、つまりはペテロがもうだんだんとためらいながら徐々に身を引き離れていったということがこの言葉遣いからも分かるんです。だって本心はペテロもユダヤ人も異邦人もイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる、ユダヤ人も異邦人も分け隔てないって分かってる、分かってるんだけれども、徐々にだんだんとためらいながら身を引いて離れていってしまった。だから13節ではそれが本心に偽った行動であると書かれていますね。じゃあ13節もご一緒に読んでみましょう、はい、そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。そうなんです。人の目を恐れて異邦人から身を引き徐々に離れていく行動は本心を偽った行動であり偽りの行動です。しかもユダヤ人への福音を委ねられているペテロのその行動の影響力は大きいですね。この13節に書かれているようにペテロだけじゃない、他のユダヤ人たちもペテロにつられて離れていき、さらにはなんとバルナバまでもがその偽りの行動に引き込まれてしまったのでした。ペテロや他のユダヤ人たちも、そしてもちろんパウロと第一回伝道旅行に一緒に出かけて異邦人に伝道したバルナバも、異邦人クリスチャンとの主にある交わりを壊すことは正しくないって分かってたんです、本心では。しかし彼らは割礼派の人々、律法主義のユダヤ人たちの目を恐れて偽善的な演技をしてしまったというんですね。パウロが面と向かって抗議したというこの出来事、読むときにいかがですか。何パウロさん、ちっちゃなことに目くじら立ててって思いますか。いいえ、彼らの神様を恐れずに人を恐れる歩み、確信も根拠もないのにこの妥協してしまった一歩が教会に与えた影響は決定的でした。だって同じ教会の中で一方の食卓にはペテロとユダヤ人クリスチャンが、反対側の食卓にはパウロと異邦人クリスチャンが座ってるんです。彼らはもはや愛の食卓を一緒に囲むことも、主のパンと杯に共に預かる聖餐式を一緒に分かち合うこともできないんです。もし異邦人がユダヤ人と教会の交わりに入ろうとするなら、律法に従った食事をして律法に従った生活をしなければならないということになってしまうんです。そうです、このままにしておいたらキリストにあって一つの教会のはずなのに、ユダヤ人教会と異邦人教会に分裂してしまうのは 目に見えていたんです。さあいかがでしょうか。神様を恐れず人を恐れる歩みはキョロキョロキョロキョロしてしまうでしょう。キョロキョロキョロキョロしてしまうから、あっちにフラフラこっちにフラフラして、人の目ばっかり気にして、福音の真理に向かってまっすぐに歩む歩みとはかけ離れてしまっているのではないでしょうか。自分を見て人を見て神様を見ることを忘れてしまうならば、確信も根拠もないままに妥協してしまって道からそれてしまうのではないでしょうか。また時には私たち自身がこうでなければならないと自分の考え方などを周りの人に求め出して押し付けてしまうようなこともあるのではないでしょうか。やはりそれは福音の真理に向かってまっすぐに歩んではいない、そんな姿ではないでしょうか。皆さん、願わくは私たちは福音の真理に向かってまっすぐに歩んでまいりたいと思います。そのためには私たちは人を恐れて人々の目を恐れるのではなくって、ただ神様を恐れ敬いながら歩んでまいりましょう。自分を見ないで人を見ないで、ただイエス様だけ見て歩んでまいりたいと思うんですね。最近我が家で古いビデオが出てきたんです。それは我が家の二十歳になった長女がですね、昔大野チャペルの駐車場で初めて自転車に乗れるようになった時のビデオだったんですね。皆さんも経験あるのではないでしょうか。子供とかちっちゃい子にですね、自転車の乗り方を教える時どんなアドバイスをしますか。きっとよく足元見てペダルだけ見てっては言わないですよね。ほら足元ばっかり見てないで前を見てごらん、キョロキョロしないでまっすぐ前だけ見てペダル漕いでごらん、そんなアドバイスを皆さんするのではないでしょうか。私たちの信仰生活にも大切なことですね。下ばっかり見て後ろを振り返ってばっかりいて、さらには人を見て自分を見てキョロキョロキョロキョロしてばっかりいたら、きっとフラフラしてしまうでしょう。つまずいてしまうでしょう。道をそれてしまうこともあるでしょう。私たちは前を向いて福音の真理に向かってまっすぐに歩んでまいりたいと思うんですね。先日家族でちょっと隣町まで出かけた時のこと、夕方になったのでせっかくだからじゃあ行ったことのないラーメン屋さんに冒険して行ってみようということになったんですね。まあインターネットで検索してですね、初めてのラーメン屋さんに行ってみました。到着してちょっとびっくりしたんです。駐車場もなくって、一見看板もないような感じでやってるんだろうかって思うようなちっちゃなお店だったんですね。お店に入っていくと、まさかお客さんですかみたいな感じでびっくりした顔をしていたお母さんが一人でやってるお店で、入るなりちっちゃいホワイトボードを見せてですね、今メニューがこれしかないんですけどいいんですかって釘刺されて、そして私たちは普通のラーメンを頼んだのでした。そして、今日初めて来たんです、インターネット検索してこのお店知ったんですなんてことを伝えるとですね、そのお母さん言ったんですよ。いや怖いって。そしてこっちから聞いてないのに、自分は親から受け継いだ2代目であること、どこかでラーメンの作り方を習ったり特別な修行をしたりは全然してないということ、町の小さなラーメン屋さんで昔は近所の知り合いしか来なかったということ、今はインターネットの時代になって全然知らない初めての人が飛び込みで来るからいや怖いということ、今はお一人で店をやっていて、しかも最近体調崩していて限られたメニューしか作れないということなどなど、こっち聞いてないのにいろんな話してきてくださるもんですから、話聞いてたら一体どんなラーメン出てくるんだろうかと思ったんですけど、どうだったかというと、まあ、シンプルな中華そばで我が家好みの美味しいラーメンでした。いろいろおしゃべりしながらまた来ますねと言って満足してお家に帰ったのでした。いや、人を恐れるということ、人の目や人の評価が気になることってやっぱりありますよね。正直私もよくあります。 初めて会う人、いつも会ってる人、どんなふうに見られるだろうか、どんなふうに思われるだろうか。人を見て自分を見て一喜一憂してしまいやすいのがやっぱり私たちではないでしょうか。でもそんなラーメン屋のお母さんのそういう正直な姿、それでも厨房に立ち続けて背伸びはできないけれど自分にできること、大切にしていることを淡々とし続ける姿、そして来られた方々を精一杯大切にしている姿を見ながら、私はなんだか励まされたのでした。ペテロやバルナバでさえも失敗してしまったこの姿、この出来事を見るときにいかがでしょうか。私たちも人を恐れて、いつしか本心を偽り、偽りの行動に引き込まれてしまうことがあるかもしれませんね。立法主義者のように自分の考えなどを周りの人にも当てはめて、さらには押し付けてしまいやすいかもしれませんね。そんな自分の姿をまずは認めつつ、しかし目指すはまずは自分に与えられている神様からの恵みを覚えて感謝を捧げ続けること、その福音の真理を大切にして淡々と一歩一歩、たとえその歩みは遅くとも、たとえゆっくりでも、福音の真理に向かってまっすぐに歩み続けてまいりたいと思うんですね。皆さん、そのために私たちはいつも確認しているように、神様だけを自分の主として、神様に従って生きてまいりたいと思います。神様が私たちを一方的に無条件で大きな大きな愛を持って愛し続け受け入れてくださったように、私たちも互いに受け入れ合い一つになってまいりたいと思います。じゃあ14節をご一緒に読んでみましょう。はい、彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身ユダヤ人でありながら、ユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか。今日のメッセージのタイトルはこの箇所からそのまま取りましたけれども、一個前に戻ってもらうと、パウロはここで福音の真理を一本のまっすぐで狭い道になぞらえているように思いますね。私たちはその道からいつの間にかそれて外れてしまうことがないように、その都度その都度軌道修正しながら福音の真理に向かってまっすぐに歩み続けてまいりたいと思うんですね。パウロは彼らがまっすぐに歩んでいないのを見て、本心を偽った行動をとっているのを見て、面と向かって、そして皆の面前でペテロに抗議したのでした。パウロはきっとペテロが以前見た幻の内容を聞いていたのかもしれないですね。皆さん覚えてますか。以前見た使徒の働きの10章と11章で神様はペテロに幻を見せた、そんな出来事を書かれていましたね。その幻はこうでした。ペテロが昼寝している時に天が開けて、大きな敷布、風呂敷のような入れ物が四隅を天に吊るされて地上に降りてきたと。そしてその敷布の中にはあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。そしてペテロよ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロ何て言ったか覚えてますか。主よ、そんなことはできません、私は清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと答えた。そんなペテロに神様言ったんですよね。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。そんな幻が3回あって、ペテロのもとに異邦人百人隊長のコルネリウスから使わされた人々がやってきた。そして彼らの招きに応じてコルネリウスの家に行って、異邦人の家に行くっていうこと自体珍しいことですよ。 しかしペテロはそこで幻の意味を理解したんです。神が清めたものを私たちが清くないなんて言ってはならない。ユダヤ人でも異邦人でもどこの国の人であっても神様に受け入れられる。イエス・キリストは全ての人の主です、と。そうなんです。ペテロはそのようにかつて幻を通して直接神様から教えられて、そしてそれを信じていました。異邦人のように生活をしてもそれは神様の御心であると受け止めて、ペテロ自身がユダヤ人でありながらユダヤ人ではなく異邦人のように生活していました。この14節に書いてある通り。しかし今ペテロは人々を恐れて福音を否定する行動を取ってしまったんです。神様に示されてペテロが信じ生活していたことと矛盾する偽りの行動を取ってしまったんです。パウロは相手がペテロであろうがバルナバであろうが主のため福音のため全ての教会とクリスチャンのために決してひるまずに抗議したのではないでしょうか。パウロが抗議した内容は次のページに行っていただくと、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか、ということでした。これがペテロが取った偽りの行動が意味していることだったんですね。先ほども確認したようにユダヤ人が異邦人と食事を共にしなくなるならば、異邦人は教会の交わりから締め出されることになってしまいます。異邦人がそれでも教会の交わりに何とかとどまりたければ、ユダヤ人の生活をしなければならないんですよね。これでは異邦人クリスチャンに福音信仰以外のものを強いることになってしまって、福音は本来の姿を失ってしまうのではないでしょうか。パウロの福音理解はこうでした。この手紙を読み進めていくとこのように書かれています。引用箇所の丸1番ガラテヤ、同じガラテヤの3章28節ガラテヤ人への手紙3章28節をご一緒に読んでみましょう、はい、ユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。そうなんです。パウロは徹底的にこの理解に立っていたんです。この理解に常に立ち続けていたんです。だって千年以上にわたってユダヤ人が先祖代々受け継いできた立法を守り行うこと、伝承を守り行うことが救いの道である、その教えをパウロはユダヤ人の迫害を恐れずに全て投げ捨てたのではないでしょうか。神様の御心に反するものには決して妥協することなく、人々を恐れるのではなく神様だけを恐れ敬って、神様に従って生きる道だけ選び取って、パウロは福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいこうとしていたのではないでしょうか。そしてユダヤ人も異邦人もなく奴隷も自由人もなく男と女もない、私たちは皆キリストイエスにあって一つなのだから、神様がキリストにあってあるがままの私たちをご自分との交わりに受け入れてくださったように、私たちも互いに受け入れ合い、いよいよ一つとされていくことを大切なこととして語り続けたのではないでしょうか。さあいかがでしょうか。私たちも教会の土台である福音の真理を大切にし続けてまいりたいと思います。そして私たちが福音の真理に向かってまっすぐに歩むために、いよいよ神様から目を離すことなく神様に従って生きてまいりたいと思います。互いに受け入れ合い、さらに強く美しく一つとされてまいりたいと思いますね。先週の5月11日は何の日だったか皆さん覚えておられますか。玄関を出たところに書かれていますけれども、2013年5月11日にこの泉のチャペルの剣道式が行われて、今年で丸9年が経ったんですね。ちょうどその剣道式の直前に生まれた子が教会にいるので、9歳になったその子の成長を見るときにも、あ、もうそんなに経ったのかって思わされています。9年経ってその子も立派なお兄ちゃんになりましたけれども、教会は泉のチャペルが与えられて9年が経って、 どうかなと思わされています。福音の真理に向かってまっすぐにみんなで歩み続けてくることができただろうか。自分勝手にキョロキョロしてフラフラしてしまってはいないだろうか。大切なことを妥協してしまってバランスを崩してしまってはいないだろうか。何かこうでなければならないと自分の考えなどを押し付けてしまってはいないだろうか。毎月聖餐式のたびに確認していることく、私たちは自分を見ないで人を見ないでイエス様だけ見てイエス様から目を離さずに歩んでくることができただろうか。これからも人を恐れず神様だけを恐れ敬い、神様に従って前進し、互いに受け入れ合い、いよいよ一つとされていくことができるならば、なんと幸いなことでしょうか。そして私はですね、教会の皆さんの姿に確かに福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいることを感じて、いつも心から感謝しているんです。私たちはこの地に導かれてきたときに、この教会は私たちの教会であることだけを望まずに、イエス・キリストの教会としてこの地域に開かれた教会となって、この場所で天と地をつなぐ翼を広げた使命があるんだってみんなで確認しました。もしかしたら時にこうでなければならないという思いもあったかもしれませんけれども、それらを信仰によって乗り越えて実にさまざまなことにチャレンジしてきました。そして同時に人を恐れるんじゃなくて神様を恐れ敬って、大切なことには妥協しないで神様を主役にして、ただ神様の導きに従って今日まで歩んでくることができました。確かに神様が火の柱、雲の柱の中におられて私たちを導き続けてくださいました。その神様は確かに祝福の神様です。私たちを今日まで守り養ってくださいました。たくさんの地域の方々が教会に出入りしてくださるようになって、そしてまたたくさんの方々が信仰告白へと導かれてきました。これからもどんな時もどんな状況に置かれることがあっても、神様が私たちを導いてくださって、そして用いてくださいます。ですからこれからも私たちは神様から目を離さないで天を見上げて口を大きく開けて、ただ福音の真理に向かってまっすぐに歩み続けてまいりましょう。今日はこの後感謝総会もあります。私たちは今日も生きて働かれている神様の偉大さと神様の恵み深さを覚えて感謝を捧げながら、今日もみんなで一つであることを確認してまいりましょう。さて最後にアウトラインもう一度前に出していただいて確認しましょう。福音の真理に向かってまっすぐに歩むために、私たちは一つ目、人を恐れずに歩んでまいりたいと思います。今日も信仰の基本姿勢を心に刻みましょう。私たちはキョロキョロしてばっかりだと、あっちにフラフラこっちにフラフラしてしまいます。自分の考えなどを人に押し付けたりするのではなくて、また大切なことに妥協するとバランスを欠いてしまいますから、私たちはこれからも自分を見ないで人を見ないでイエス様だけ見て歩んでまいりましょう。そして私たちは福音の真理に向かってまっすぐに歩むために、ただ神様を主役にして神様に従って生きることを目指し続けてまいりましょう。私たちはこれからも互いに受け入れ合い、一つとなって神様の素晴らしさをみんなで体験してまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ていますガラテヤ人への手紙。ガラテヤの諸教会は危機的な状況でした。神様に背を向けて離れていってしまう人がたくさん出始めていました。救われるためには律法を守りを行わなければいけない、そんなことを言われて教会が分裂してしまう、そんな危機に差し掛かっていました。そんな教会に向かって パウロは大きな大きな出来事を書き送りました。それは痛みの経験だったでしょう。悲しみの経験だったでしょう。しかしその経験を分かち合うことによって、私たちが何を大切にすべきか、どこに向かって歩むべきか、何が神様への感謝の最高の表れであるかを、パウロはその出来事を通してガラティアの人々に今一度伝えたかったのではないでしょうか。私たちはどうでしょう。神様に一方的に無条件に大きな大きな愛を持って、今日も愛され生かされて恵みを注いでいただいています。ただ神様の憐れみのゆえに、恵みのゆえに、私たちに何か優れたところがあるからとか、私たちが何かしたからとかじゃなく、私たちはただイエス・キリストを救い主として信じる、その信仰によって救われました。私たちもその福音の真理に向かって、ただまっすぐに歩んでいきたいと思います。そんな私たちの小さな一歩一歩が、神様の目にどんなに麗しく、どんなに喜んでくださっていることでしょうか。私たちも時に人を恐れてしまいやすいと思います。人を見て、自分を見てキョロキョロしてしまって、右に左に道をそれてしまうこともあるでしょうか。自分の考えを押し付けてしまったり、また大切なことに妥協してしまったり、本心に偽ったそんな行動をしてしまうこともあるでしょうか。あると思います。しかしそれを正直に受け止めながら、そこから一歩福音の真理に向かってまっすぐに歩み出す、そんな歩みへと歩み出してまいりましょう。信仰の基本姿勢を確認しながら、イエス様だけを見て歩む、そんな歩みへと今日歩み出すことはできるでしょうか。いかがでしょう。私たちは神様を主役として、神様に従って生きてまいりたいと思います。私たちが互いに受け入れ合い、一つとなって神様の素晴らしさをみんなで体験し、そしてこの教会から神様の栄光だけが表されていくように、私たちはいよいよ天を見上げ、口を大きく開けて神様に期待して歩み続けてまいりましょう。神様に用いられやすい教会と、神様に用いられやすい一人一人となることができるように、今神様に明け渡し、神様を心の真ん中にお迎えし、人を恐れず神様に従う、そんな福音の真理にまっすぐに、福音の真理に向かってまっすぐに歩む、その一歩一歩を踏み出してまいりましょう。もう一言お祈りします。天の神様、あなたが今日も御言葉を持って私たち一人一人に語りかけてくださり、時にあなたの御言葉は私たちの心に痛く、いろんなことに気づかせてくださって、それでもあなたは私たちを見捨てることなく、ここからまた一緒に歩んでいこうと手を引き、背中を押し出し、共に歩んでくださるのでありがとうございます。神様、私たちは福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいきたいです。時に人を恐れて、自分を見て一喜一憂し、 その道からそれてしまうこともあります。でも神様、あなたの愛を疑いません。イエス様の十字架によって神の子供とされたこの恵みを忘れません。あなたの子供とされているこの喜びを、この感謝をいつも握りしめて、たとえその歩みは遅くても、一歩一歩あなたの御足の後に従って参りたいです。神様、どうぞ私たちが今日ここからあなたから目を離すことなく、あなたに従って歩んでいくことができますように。私たちが互いに受け入れ合って一つとなり、神様の栄光を表していくことができますように。神様、この教会はあなたの教会です。イエス・キリストがこの教会の頭です。どうぞご自由にこの教会を導き、そして豊かに用いてくださいますように。神様、どうぞ今日持たれる感謝総会を通しても、あなたのご真実な愛を私たちが確認しながら、あなたに付き従っていくことができるよう導いてください。神様、今日この翼の教会で、またインターネットを通して CD、DVD を通して一つ心となって礼拝をしている私たちが、神様にあっていよいよ一つの家族となり、一致して福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいくことができますように。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。